改めましておはようございます。先週末から雨も降り、朝晩は本来の秋の涼しさになってまいりました。それでも日中はクーラーなしとまではいかないようです。教会の木々ご覧ください。そのまた草も少し暑さ一服といったような色合いに見えてまいります。また、まだ夏日、残暑が続きます。ご健康を損なっておられたり、病で療養されていらっしゃる方々がおられます。癒し主なる神様が御手で触れてくださり、痛みを和らげられ、早くご回復なさいますようにと祈っております。憐れみ深い天の父なる神様に祈りつつ、今週も過ごしてまいりたいと思います。今年の夏休みはいかがだったでしょうか。コロナ感染症の扱いが一般のインフルエンザ並みに変わったことによって、人の移動が賑やかになりました。コロナが感染症が広がる前の状態に戻ったような気がいたします。海外への旅行もなさる方もいらっしゃいますが、子どもたちを連れていく定番は、今もご両親の実家が多いのではないでしょうか。両親が子供時代に育ったところです。おじいさんおばあさんが暮らしているところでもありましょう。そのふるさとが何か心を和ませ、生きている原点とも言える良い思い出になっています。これはどの国の人々も共通しています。私たちは皆大切な存在であることに気づかせ、生まれた時からその大事な生涯を見守っておられる方がいるということを感じさせる、そんな時があります。私たち自身がどれほど大切なのかを教えてくださる方がおられるのです。そしてそばに立っていてくださるのです。天の神様です。今朝朗読していただきました聖書箇所に登場するのはヤコブです。このヤコブは、実は自分が引き起こした事件が発端で、兄から逃れ、両親から送り出されて、一人孤独の旅をします。イスラエルの南の地から目指すは、祖父アブラハムが一時滞在していたことのある、現在であればイラクの北西部にあたるカランと言われる地でした。母リベカの郷里でもありました。祖父がいたところ、母の実家といえども、ヤコブは行ったことがありません。全く知らないのです。案内人をつけてくれるわけでもありません。孤独の一人旅でした。それは彼が起こした事件が兄弟喧嘩の根を作ってしまったからでした。このヤコブは穏やかな性格ではありましたけれども、双子の兄弟の兄エサウが受けるはずの長男の権利、相続の祝福をある策略で奪ってしまったからでした。弟ヤコブの名前は、どなたにも名前には意味がありますが、このヤコブの名前は、生まれた時兄の足をつかんで引っ張って生まれたということで、つかんで引っ張るヤコブと名付けられました。兄エサウは怒り、父イサクが死んだらその時が機会だということで、弟ヤコブを必ず殺すぞと宣言しました。両親にとっては、家族内でそのような悲しい事態を何とか避けられないか。それで両親イサクとリベカはヤコブを送り出したのでした。ここからヤコブの苦労の始まりです。しかし、いつも彼は神様の祝福の御手の中にありました。今日の箇所はその始まりです。彼の生きた人生は私たちを励まします。ですから私たちも学んでみたいと思います。 先に朗読していただいた聖書の箇所です。お聞きください。13節が、見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。ヤコブが旅を開始して間もない頃です。夜、石を枕に寝ていると夢を見ました。目の前に天に向かう大きな階段があり、天と地がつながっていました。そこに神様に仕える御使いたちが地上の方から上へと登っていく、そして天から降りてくる、このような様子が見えました。それは地上から天の死なる神様に向かって祈りを捧げている、そして必ず天から答えてくださる、このような約束をも表していました。また人の働きによらず、神様が一方的にくださる憐れみ深い恵みをも表していました。ヤコブはこれからも追われてしまうかもしれないという不安を抱えていました。また目指すけれどもそこは知らない土地だという不安がありました。重苦しい旅です。この時、彼の心を光が照らしたように、御使いたちの動きは彼の心を横の方向ではなくして天に向けさせます。後ろを見たり前を見たりだけでなく、父なる神様に向かって心を上げて祈りを捧げることに気づかせてくれました。私はこのところお一人で生活をなさる方々のご苦労が少しわかるようになりました。夜になると体も沈み、心も重く、何も進まなくなってしまう、そんなことがあります。そして出口がないようだと感じてしまうことがあるのです。一人旅をしていたヤコブ、この時でした。見よ、主が傍らに立って言われた。父なる神様が地上におられ、いつの間にかヤコブの傍らに立っておられたのです。近づいてくださったのです。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。この約束を確約くださいました。14節15節を読みします。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れて帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。あなたの子孫は多くなる。そして地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。この声がしました。この約束はおじいさんのアブラハムに、またお父さんイサクにも与えられていたのです。おじいさんのアブラハムにはこう約束されていたのです。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。そしてお父さんイサクにはこうでした。私はあなたと共にいて、あなたを祝福し、これらの土地をすべてあなたとその子孫に与え、あなたの父アブラハムに誓った私の誓いを成就する、こうおっしゃったのです。神様は約束は確かなことだ、これを何度もおっしゃられて明らかにされました。この時、全く一人のヤコブに子孫が 西に東に北に南にと広がるような世界を想像できたでしょうか。ヤコブは後になって結婚して息子12人が与えられます。そして彼は一族を連れてエジプトにその後行くのですけれども、その息子ヨセフのもとに移動した時は70人です。そこまではヤコブは見ました。そして彼はエジプトで亡くなりました。ところが、それから400数十年後のことです。モーセの時代です。男だけで60万人に膨れ上がって大きな民族になりました。女性、子供も入れたら100万人とか200万人とか言われています。これだけにとどまりません。この彼の子孫による民族だけではなくして、地上の諸国民が祝福を得ることになっていきます。それはどういう祝福でしょうか。大きいことは、イエス様に共にある祝福です。例えば現在、お隣の朝鮮半島は南北に分かれて苦しんでいます。しかしその中でも韓国では、イエス・キリストを告白するクリスチャンが多いのです。半分以上、あるいはもっとかもしれません。そして隣の言論の自由、信仰の自由が圧迫されている不自由な中国にもクリスチャンが多いのです。日本はまだ少ないのですが、そして私たちの教会の群れも小さな家族です。しかし、やがて後の世代がこの祝福の結果をきっと見ることになるでしょう。古い農家には便利な囲炉裏があります。お使いになった方々もおいででしょう。薪をくべ、お湯を沸かし、煮炊きをし、食事を用意します。そして夜休む前にわずかな残り火を取って後は消します。そして火災にならぬように安全のために残り火を灰の中に埋めます。朝になり灰をのけるとどうでしょう。消えていません。火だけで吹くと火が盛んに起こり、薪を加えると火が広がります。朝食の準備です。たとえ小さく、わずかでも火の勢い原理は変わりません。神様から私たちへの約束も変わりません。小さく見えるかもしれません。しかしますますしっかりと大きく動き出していきます。イエス様はこのようなことをおっしゃいました。思い悩むなと言われたのです。小さな群れよ、小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。おっしゃいました。さて、聖書の箇所ですが、16節17節。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさに神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは驚き目を覚ましました。この箇所を仲介書でこういう説明もあります。どこにいても神様がそこに必ずおられることをヤコブは知らなかったわけではありません。ただ、家を離れ、今まで親しんできた礼拝の場所をも離れ、こんなところにも主がおられるということは知らなかったということです。こんなふうにあります。ヤコブには神様がそこにおられることを改めて深く知る機会となりました。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。ヤコブは神様をさらに恐れ敬う思いを強く持ったのでした。これはまさしく神の家である。 翌朝この場所を神の家、ベテル、神の家という意味ですが、不思議なことですけれども、昔ヤコブの祖父、おじいさんアブラハム、祖母おばあさんサラがこの近くに来ているのです。最初は遠くイラクのカランの約束の地として、カランから約束の地としてこの地に入った時でした。それだけではありません。この地域が飢餓に、飢饉に遭遇した時、エジプトまで行きましたけれども、戻ってきてもう一度この地に入ります。そこでアブラハム、サラは祭壇を築いて祈りを捧げたのでした。ヤコブは全くそのことを知りません。教えられてもいなかったでしょう。不思議に祖父の信仰を受け継ぎ、彼もそこに神様に出会ったところとして枕としていた石を置き、油を注ぎ記念としました。もちろんこの時にはおじいさんもおばあさんもおりません。しかしアブラハム、サラが絆を持った天の神様は永遠のお方です。変わることなく今度はヤコブと共におられ、そして今はどうでしょう、この方は私たちと共におられるのです。約束されたことを必ず実現してくださいます。ただそれは神様の時間軸、また神様の方法になります。聖書の言葉が、私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブはこの約束の実現を見てはいません。しかし生ける神様を信頼していました。誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかった。ヤコブは気づきませんでした。しかし神様の方からヤコブに近づいてくださったのです。神様の方がヤコブと共にいてくださったのです。教会の庭も広いんですけれども、この近くに公園がありますね。滑り台で子供が滑り降りていました。下の方にはお母さんたちが話に夢中です。子供はお母さんに見ていてと声を出します。時には振り向いてほしくて大声になります。こっちのを見ていてというようなことですね。そばにいて見守っていてほしいのです。うまくいったら褒めてほしいのです。これはいつの時代でも子供の微笑ましい光景です。しかし子供だけではありません。大人も同じです。以前、私はスキューバダイビングをしていました。私は初心者ですから下手ですね。注意しなければならない立場なんです。この海の中に潜ることは、下手であっても上手であっても必ず二人で組んで潜らなければなりません。それほど海の中は何が起こるか予測できないことがあるからです。危険なのです。お互いに海の中では様子を見て合図をしながら海中で泳ぎます。例えば、背負っているタンクに空気はまだ残っているか、深さはどのくらいいっているか、突然起こる潮の流れは大丈夫か、まあ相手が上手な人であれば一層安心です。約束したことを果たすとおっしゃる方は絶えず私たちのそばにおられます。見守っておられます。誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかった。ヤコブは即気づき、そのことを認めました。主なる神様を恐れ、従いました。それが最も安全で、最も幸いだからです。さて、私たちも考えてください。この場所に、また私たちのいる場所においでになる主に気づこうではありませんか。 その方にはどのようなことも相談申し上げようではありませんか。そして心にお迎えしてその方を褒めたたえ、共に歩んで参ろうではありませんか。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの背きの罪を御子イエス様の十字架の犠牲によりお許しになり、復活の命に預からせ、神の家族に迎えてくださったことを感謝いたします。誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかったとヤコブに気づかせてくださりありがとうございました。私たちが共におられるあなたに信頼し従えるように励ましてください。祈るものとさせてください。私たち教会が約束してくださる主がおられる喜びと希望に満ちたところとなり、家族、友人、地域の方々に仕えて生ける神様を伝え、主の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。